14、安曇野市自転車活用推進計画を策定。自転車と暮らす町を目指して。身近な乗り物、自転車は、私たちが抱える様々な社会問題を解決するための交通手段として期待が高まっています。例えば、温室効果ガス排出量の削減、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた新たなアプローチとして注目されています。カーボンニュートラルの実現。脱炭素社会に向け、2050年、二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むこと。市は、本年3月、自転車の特性と安曇野の特徴を結びつけた、安曇野市自転車活用推進計画を策定し、具体的な施策や取り組みを掲げました。この計画により、市民の健康づくりと青少年の健全育成、観光による地域の活性化、環境負荷の低減といった課題の解決を目指します。また、合わせて安曇野市自転車ネットワーク計画を定め、自転車で安全かつ快適に利用できる道路整備を推進していきます。安曇野サイクルブランドの確立。安曇野サイクルブランドは、市の魅力と自転車を結びつけた多くの事業を実施することにより、他の観光地にはない価値を生み出すための取り組みです。図が掲載されています。図の説明、中心に観光×暮らしの文字の下には、自転車と暮らす町、安曇野と書かれています。すべての文字を取り囲むように大きな丸が描かれており、大きな丸の円周に取り組みが書かれた小さな丸5つが均等に並んでいます。小さな丸には、安曇野ブランド、安曇野への承継、自然、暮らし、心と体の癒し、市民自ら自転車を楽しむライフスタイル、人も自然も健やかな街、安全、安心で自転車に優しい街づくり、ゆっくり自転車を楽しみに訪れたい街が書かれています。図の説明、終わり。サイクルロゲーニングやフォトラリーのような自転車を楽しんでもらう事業や、シェアサイクルやサイクルオアシスなどを設置することで、自転車に親しむ人の利便性を高め、自転車に優しい街、自転車を楽しみに訪れたい街を目指します。サイクルロゲーニング。時間内にチェックポイントを自転車で回り、獲得ポイントを競うスポーツ。サイクルオアシス。駐輪スペースの設置、トイレの貸し出しなど、自転車利用の拠点となる場所。自転車での健康づくり、実証実験。令和3年度活動レポート。3年間の実証実験が終了。市では、令和元年度から日頃のサイクリングや筋トレなどが健康に与える影響を検証する安曇野市自転車での健康づくり実証実験を行ってきました。最終年度となる令和3年度は、8回の運動指導、動画サイトを利用した栄養指導、6回のサイクリング指導を行いました。開始時と比べ、数値が改善。運動習慣がなかった64歳の男性参加者は、教室を通して筋トレとストレッチが習慣となり、令和3年には自転車を利用した109回のワークアウトを実施しました。ワークアウト。自らの意思で運動不足解消、ダイエット、健康のためなどに運動をすること。 その結果、実験開始時と比べ、体重、体脂肪率、腹囲がいずれも減り、握力、長座体前屈の数値が増えました。実験開始時と終了時の比較。体重、開始時 88.75kg、終了時 83.05kg、5.7kg 減少。体脂肪率、開始時 25.6%、終了時 22.0%、3.6% 減少。腹囲、開始時 98.5cm、終了時 93cm、5.5cm 減少。握力、開始時 40.5kg、終了時 43.7kg、3.2kg 増加。長座体前屈、開始時 40.5cm、終了時 53cm、12.5cm 増加。また、他の参加者からも、天気の良い時は爽快、気分転換になる、といった声が聞かれ、教室をきっかけに買い物や通勤などの日常生活に自転車を取り入れるようになった人がいました。健康、仲間づくり効果を実感。教室で自転車に乗ったことがきっかけとなり、自転車利用が身近になったことに加え、人間関係が広がったという声も多く聞かれました。また、参加者から、最後のサイクリング教室は、みんなで有明山神社まで行こうという提案があり、そのために、習った運動を日常生活に取り入れて、体力づくりをしているという人もいました。自転車は基礎体力の向上が見込めることのほかに、自転車をきっかけとした仲間づくりや、運動の習慣化への動機づけになります。自転車のもたらす効果は、市が進める自転車のまちづくりの基礎的な資料となります。自転車のまちづくりを進めるために、そこに自転車がある町、安曇野。目標1、自転車を活用したスポーツによる健康づくりの推進と青少年の健全、育成。この目標は SDGs の3、すべての人に健康と福祉を、4、質の高い教育をみんなに、に該当します。目標2、自転車を活用した周遊、滞在型観光振興による地域の活性化。この目標は SDGs の8、働きがいも経済成長もに該当します。目標3、自転車利用促進による環境負荷の低減。この目標は SDGs の11、住み続けられるまちづくりを、13、気候変動に具体的な対策をに該当します。目標4、自転車通行空間の整備と利用環境の向上。この目標は SDGs の11、住み続けられるまちづくりをに該当します。目標5、自転車事故のない安全、安心な社会の実現。この目標は SDGs の3、すべての人に健康と福祉をに該当します。自転車活用の狙い。ポイント1、市民の健康。サイクリングは日常的に行うことができ、1回あたりの時間も比較的長く続けることが可能なスポーツです。市では自転車を健康寿命延伸のための 理想的なスポーツの一つに位置づけ、メタボリックシンドロームなど生活習慣病のリスク低減を図ります。ポイント2、教育健全育成。本市の子どもたちは、走る力と運動時間の短さが課題となっています。自転車に乗ることは足の力を鍛えることにもつながり、サイクリングやサイクルスポーツの推進は子どもの体力向上に最適と考えられます。ポイント3、観光。安曇野を訪れる目的の第1位は、自然・風景を楽しむための保養・休養となっています。ポタリングによる自転車での観光は、途中にある飲食店で休憩したり、あるいはガイドブックには載っていないポイントを発見したりと、新たなアクティビティとして期待されています。ポタリング。目的を定めず、散歩するようにゆったり回るサイクリング。ポイント4、環境負荷。市の地理的状況や公共交通体系から考えれば、移動のすべてを自転車に置き換えるというのは難しい状況です。しかし、例えば通勤や買い物など、10分約 3km の移動を自動車から自転車へ切り替えるだけで、確実に温室効果ガスの削減につながります。写真が3枚掲載されています。写真の説明。令和3年度実証実験の様子の写真です。写真1、有明山神社での集合写真。写真2、座学での指導の様子。写真3、サイクリング指導の様子。写真の説明終わり。問い合わせ、スポーツ推進課、電話 71-2467、 記事 ID 88968、4月20日水曜日オープン。安曇野市マウンテンバイクコース。整地されていない山の中を走り抜けるマウンテンバイク。自然豊かな山道を爽快に駆け抜けてみませんか。営業日、料金。営業日時。期間、4月20日水曜日から11月30日水曜日。営業日、水、金、土、日曜日、祝日、月、火、木曜日は休みですが、祝日の場合は営業。時間、午前9時から午後4時。10月からは3時30分まで。最終受付は終了時間の30分前。利用料金表。個人利用の場合、利用料1日200円。レンタルバイク、ヘルメットを含む利用料1時間300円。コース貸し切りの場合、利用料1日2万円。レンタルバイクは大人用5台。子供用5台です。注意点。個人利用の事前申し込みは受け付けていません。直接来場して利用申し込みをしてください。コース貸し切りは、利用日の1週間前までにスポーツ推進課に申し込んでください。スポーツ振興課に申し込んでください。天候などにより、会場日であっても、急遽休場となる場合があります。当日のコース情報は、ツイッターでお知らせします。自転車を持ち込む場合は、オフロード走行に耐えうるものとし、保険の加入をお願いします。ツイッターの 2次元コードが掲載されています。利用の流れ。丁重山荘内に受付があります。コース利用上の注意事項をよく読み、申し込み書の記入と利用料金を支払います。初回利用時は15分ほどの施設の安全利用に関する講習会を受講。受付で発行するプレートを自転車につけて利用します。利用終了後、プレートを受付に返却してください。アクセス。安曇野インターチェンジから丁重山荘までの行き方が地図で掲載されています。2つの行き方があります。1つ目、安曇野インターチェンジ降りてすぐの信号機を左折、次に豊品駅入口の信号機を右折後、さらに新田信号機を左折します。そのまま道なりに進み、突き当たりの北海道信号機を右折します。150メートルほど先の国営アルプス安曇野公園入り口看板がある交差点を左折。道なりに進んでいくと、受付場所の丁重山荘へ到着します。2つ目、安曇野インターチェンジ降りてすぐの信号機を直進、安曇野インター北信号機を左折し、そのまま道なりに進み、突き当たりの北海道信号機を右折します。150メートルほど先の国営アルプス安曇野公園入り口看板がある交差点を左折。道なりに進んでいくと、受付場所の丁重山荘へ到着します。受付場所丁重山荘の連絡先、郵便番号 399-8211 安曇野市堀金烏川 11-35、 電話 090-7027-0053、 専用電話です。初級者コース。自然を満喫しながら起伏の少ない山道を一周するコース。クロスカントリーコース。アップダウンのある全長約5キロメートルの山道を走行するコース。ダウンヒルコース。斜面を高速で下る全長約2キロメートルのコース。コース全体の高低差は約270メートル。各コースの地図と各ポイントに設置されているコース案内が掲載されていますが、説明は割愛させていただきます。詳しくはスポーツ推進課へお問い合わせください。問い合わせ、スポーツ推進課、電話 71-2467、 記事 ID 86105。この事業は、長野県林業コンサルタント協会、森と人、生き生き女性事業を活用しました。